おはようございます。大城ひろとです。この番組はインスタ映えしない海外での暮らしと地味な企業生活から得られた気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。すいません、完全に寝起きです。昨日本当はラジオ一本収録して寝るところだったんですけど、もうバタンキューしてしまって、せっかく毎日更新続いてたのにまた溜めてしまったってことで、急遽取り返すために一発目朝から撮ってます。でまた今日仕事行って終わった後も一本撮るので、今日は二本配信しようかなっていう感じですね。最近会社の方の、僕のビジネスじゃなくて会社で働いてる方の、旅行代理店の仕事がどんどん忙しくなってきてですね、旅行代理店って年末に近づくほど忙しくなるんですよ。というのも日本の多くの方が海外とか、国内もそうですけど旅行をする、で特に年末はなんかどこどこで過ごそうって決めてる方が多くてですね、旅行シーズンってことで旅行代理店がどんどん忙しくなる、繁忙期に差し掛かってくるんですね。それで僕ももうすっごいパタパタして忙しくて、もう昨日はもうバタン級でした。ってことで、昨日撮れなかったラジオの分今日撮っていくんですけど、昨日本当話そうと思ってたのが、能動的でない人は何やってもうまくいかない理由っていうテーマでお話ししたいなと思うんですよね。これ皆さんもご存知かなと思いますが、人間って2タイプの人がざっくりいると思うんですね。一つが、能動的な人、もう一人が受け身受動的な人ですね。能動的っていうのは、主体的って置き換えてもいいかなと思います。要は自ら率先してやる人と、何かに指示されてようやく動いたりするってことで、常に受け身なのか自分からガツガツ仕事をしていくのかっていう、違いなんですよね。でこういった風に2タイプに分けることができるんですが、今までいろんな方の一緒にお仕事したりしてきて、やっぱり能動的じゃない人、要は受け身の人って何やってもうまくいかないのかなって思ってしまうんですね。でなぜかというと、受け身の人っていうのはそもそもその仕事だったり、仕事以外に何でもいいんですけど、その物事に対しての興味関心意欲っていうのがほぼほぼないので、言い方変えると金銭が発生しない、報酬がないと多分やらないんですねっていうような人たちなので、やっぱりどうやっても結果が出ないっていうのがやっぱり受け身の人なのかなって思います。でも性格本ラジオなので、ビジネス的な話もすると、実は起業家はもちろん能動的主体的であるべきなのはもちろんのことですが、実はお客様も能動的なお客様じゃないと実は収益化できないんですね。例えばですが、僕らってこう商品サービスをオンラインで売るって仕事をしていて、その中でお客様にこう商品サービスを集客して届けていくわけですけど、例えば広告を使って集客するとするじゃないですか。で広告にも能動的なお客様を集められる広告と、あと受け身のお客様を集める広告ってざっくり2種類あって、受け身のお客様を集める広告っていうのが、一般的に言われているのがメタ広告ですね。でなぜかというと、メタ広告って Facebook と Instagram に配信されるので、お客さんっておそらく仕事とか終わって、電車の帰りの通勤の電車の中とか、あとはもうお家帰ってソファーの上とか、なんかリラックスしてる、今日も疲れた終わったで SNS 見てる時に、友達と友達の間の投稿にスッと僕の広告が入ってくる。なのでワンちゃんの動画流れてきたと思ってシュッてスワイプしたら、急に起業始めませんかみたいなって感じで、全くトピックが違うし、せっかく息抜きしてる時にこんな広告出されても、ってスッて飛ばされやすいですね。しかもプライベートで見てるので、やっぱりこういう仕事とか企業とかそういったのはあんま見たくないっていう気持ちも発生したり、あとは広告っていうのがあって、そもそも 広告嫌いというか広告敬遠してたりするとすぐ飛ばされてしまうので、そもそも見てもらいづらいし、見てもらったとしてもお客さん自体がこう商品サービスをよし見るぞっていうような状態になってないっていうこともあるので、難しいのかなってとこがあります。逆に主体的な人、能動的な人を集めるにはどうしたらいいのかというと、ここはメタ広告ではなく Google 広告を使うというふうにいいって言われています。なぜかというと Google 広告ってお客様が検索したキーワードに対して広告を出していくので、お客様の打つキーワードによってはこれはもう確実にお客様の立場的にあなたの商品サービスを探している、必要としているっていう状態になって初めて探しているっていうようなことがわかるからですね。例えばですが、 Google っておそらく3つぐらいクエリキーワードがあって、 Go と Buy と何かな、 Go と Buy と Search だったかな、なんかそんな感じで、なんかただ探しているのか行きたいのか買いたいのかみたいな感じで分けることができるんですね。その中でもこの買いたいクエリ、例えばオンラインビジネス起業始め方って風に検索してるとするじゃないですか。で、 Google でオンラインビジネス起業始め方って売ってる人ってどんな人かなって想像すると、もうクエリキーワードから見て分かりますが、あ、この人自分でオンラインビジネスで起業したいんだけど始め方が分からないんだって キーワード見てすぐ分かるじゃないですか。でそこまで来ると、この人は起業したいけどやり方分かんない、どうしよう、じゃあ検索して調べてみようっていうような状況ですので、ここで僕の映えない企業塾の、広告がパッて入ると、あ、これだこれだ探してたんだって風になりやすいじゃないですか。多分お客さんがそもそもこの状態って、受動的ではなく能動的でかつ主体的なので、お客様からしても、あ、この広告自分が探していたやつに紐づいて出してくれているって思って見てみると、あ、こんなサービスがあるんだ、あ、いいかもと思って申し込んでくれる可能性ありますよね。こういった風にビジネスに関してもお客様が能動的じゃない場合はなかなか集客できないし、集客できてもコンバージョンすることができない、要は制約に結びつかない。で、もっと恐ろしいこと言うと、制約したとしても解約されたり退会される方が本当に多いんですね。そういった傾向にあります。でなぜかというと、タイトルにある通りお客様が能動的じゃない、要はあなたの商品サービスを心からよし今使いたい、今これを使ってもう悩みとか問題を解決したいという状態になってないからですね。なので、せっかく集客して、せっかく制約してコンバージョンしたにもかかわらず途中で大会解約するっていう方は、多くの方は能動的じゃない、要は自分の集客した人が受け身の人だった、受動的な人だったってふうに言い換えてもいいのかなというふうに思います。ですので、ちょっと話は変わりますが、どうしても起業家経営者っていうのは数を多く取ろうと思ったら、もう受け身の人とか能動的な人とか関係なく、とにかく量を取ろう、とにかくリストを取ろうと思っていろんな人を取っていくんですが、最終的に制約するのは能動的な人が多いし、能動的な人が最後まで継続してやってくれるっていうことを考えると、リストの質を上げていくためにはやっぱり能動的な人っていうのを入れるフィルターを1つ2つ入れる方が、集客としてはいいんですね。ということで、映えない企業塾、僕らでやってるのはその集客経路の一つにラジオを一個かわすっていうことなんですね。で、こうやって今僕ラジオ話してますけど、ラジオを聞いてる人って、クイズなんですけど、能動的な人と受動的な人どっちなのかなっていうと、どっちだと思いますか？これ正解は能動的な人なんですね。ラジオって自分からパーソナリティ見つけて、よしこの人のこの放送を聞こうっていうふうに決めて聞いているので、この人から聞こうとか、なんかタイトル見て面白そうだっていうふうに探して見つけているので受動的じゃないんですね。 なのでしかもラジオを最後まで聞いてくれるってことは自分のコンテンツサービスも最後まで使ってくれるって可能性があるので、僕らの場合だとメタ広告とか使って集客しますが、必ずラジオを挟みますね。挟んだ後に僕のラジオも聞いてもらって、僕の声とか話し方、説明の仕方とか知識とかそういった部分を加味していただいて、この人だったら学んでもいいかなって思ってもらった時に、じゃあこういったサービスありますよっていうふうに紹介するっていうふうにすぐに直販しない、一度メルマガを挟んでラジオを挟んでフィルターかけて能動的な人をこう集めていくってことを地道にしてます。そうする方が将来的に回って、お客様とウィンウィンな関係で一緒にビジネスを構築してサービスを展開するってことができるかなと思ってますので、この能動的な人っていうのはビジネスに対してもすごくいい意味でポジティブな影響をもたらすので、いかに能動的な人を集客できるのかってことが大事だなっていうふうに思っています。ということで今回は能動的でない人は何やってもうまくいかない理由というテーマでお話ししました。最後にお知らせです。毎週 Zoom で無料相談を行っています。今週の無料相談は木曜日と金曜日です。ビジネスに関することで大城に聞いてみたいことや相談したいことありましたら、キャプションにあるリンクからぜひお問い合わせください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。また後ほど放送するのでよろしくお願いします。お互い良い一日にしていきましょう。